おい伊藤、今何時だ？作業中に話しかけないでくれよ。一つ間違えば製品がパーだよ。
はいはい、わかりましたよ。だけどお前は仕事熱心だな。やっと午前中の作業終了か。おい伊藤、飯だ飯。
伊藤君と高橋君は去年の春この会社に同期で入社し、同じ部署に配属されました。出身校は違いますが、新人はこの二人だけのためか、互いに良き話し相手になっています。
ああ、この昼休みが終わるとまた単純作業の連続か。一体いつになったら設計に回してくれるのかな。
そうか、君は設計希望か。でも入社して1年間は自分の希望に関係なく製造ラインに配属なんだぜ。
そうは言うけどもう3月だぜ。そろそろそれなりの発表があってもよさそうだけど。伊藤、お前気にならないのか。
それは僕も君と同じ設計希望だからね。気にならないことはないさ。でも今はこの製造ラインで一生懸命やるのが義務だと思うよ。
なるほど、義務ね。
おかしいかい？
いや、お前の考えは間違っちゃいないよ。ただそういうように考えられる伊藤が羨ましいというか、おめでたいというか。
どういう意味なんだそれ。
さあ55分だ。そろそろ自分のラインに行かないと主任がうるさいからな。それじゃあお先に。
高橋君は設計にかけてはなかなかの腕を持っていました。高校時代から専門科目の中でも設計はずば抜けていたのです。しかしこの会社に入った当初から彼の仕事ぶりはあまり良くありませんでした。ふてくされたようなところがあり、しかも彼にはたった二人の同期である伊藤君さえ入り込めない孤独の影がいつもつきまとっていました。
へえ、15分の休みか。用足して一服するか。
高橋君。
はい。
検査室で主任が呼んでるよ。
わかりました、どうも。検査室で主任が呼んでるって、なんだろう。お、ひょっとして俺を設計に回してくれるのかな。
ちょっとここへ座りなさい。君は一体学校で何を学んできた。
は、
はあじゃない、何を学んできたかと聞いてるんだ。
私は3年間電気をやってきましたけど、何か。
この製品を見たまえ。
これは僕の担当の。
そうだ、私のラインで君が担当しているものだ。今月でもう3代目じゃないか。君は図面も満足に理解できないのか。いつかこの間違いに気づくかと思っていたが。
いえ、間違いではありません。私のやりやすいように配線を少し変えただけです。
それが間違いだと言ってるんだよ。この図面は設計の段階で十分に検討した上で書かれたものなんだ。作業員全部が君のように自分勝手な仕事をしたらどうなると思うんだね。製品に対する信頼性がなくなってしまうじゃないか。
わかりました、今後気をつけます。
自分の希望が叶えられるかという期待で主任のところへ行った高橋君にとってそれは大きなショックでした。
おい高橋、高橋、聞こえないのか。おい。
え、
どうしたんだよボケっとして。検査室で何があったんだ。
主任から君は図面も満足に理解できないのかって褒められたよ。ちくしょう、図面通りにやってほしいなら最初からそう言えばいいんだよ。まあ、いくど言い方しやがって。だくそある。
高橋君はむしゃくしゃした思いで午後の半日を過ごしました。その日の夕方。
ああ、やっと終わったぜ、長い一日。
よう高橋、今晩どっかに飯食いに行かないか。おごってやるからさ。
ほう、珍しいこともあるね、伊藤が誘ってくれるとは。まあせっかくのご招待を断っちゃ失礼に当たるから行きますか。いやー、食った食った、久しぶりだぜこんなうまいもの。だけどいいのか、ここ案外高そうだぜ。
ところだな高橋。
うん、やっぱりそうか。
やっぱりそうかって何がだよ。
お前が珍しく誘うから何か言いたいことでもあるんじゃないかと思ってたんだよ。うっかり誘いに乗ると後が怖いぜ。
まあそう言わずに聞けよ。君は今の会社に何で入社したんだい。
なんでってここしか残ってなかったからさ。そういうお前はなんでだ。
僕は自分で希望していた職場だからね。君がここしか残ってなかったっていうのはなんか理由がありそうだな。だけどそれは言うならば好きじゃないけれど仕方なく入ったってことだろ。そういう態度が君と同じラインにいる先輩の石田さんなんかすごく嫌がってるみたいだよ。実際に口には出さなくても態度に現れてる。そうなれば君自身もいいことがあるとは思えないけどな。
これはどうも忠告ありがとう。だがお前なんかこの俺の気持ちが分かってたまるか。どんな思いで俺はこの会社に入社したと思ってんだ。今のような単純作業ばかりもう1年間。早く自分の能力が発揮できる設計に回りたいと思うのが普通じゃないのか伊藤。
うん、確かに君の技術は先輩にも引けを取らないだろう。しかしその君にチャンスがなかったっていうのはどういうわけなんだ。よかったら聞かせてくれないか。
高橋君は真剣そうな伊藤君の顔に今まで誰にも言わなかったことを話してみる気になりました。
実は高校の時嫌なことがあったんだ。その頃中学からの友達で橋本というのがいたんだ。そいつと夏休み1ヶ月ちょっと一緒に勉強してきたんだ。
おい高橋、先生が呼んでるぞ。
なんだかドキドキするな。なんだって今日は校内選考の発表だからな。失礼します。
高橋、実は君の就職先の希望を変えてもらえたんだが。
先生、それはどういうことですか。
橋本も君と同じところを希望しているんだ。
え、橋本が。
あそこからは求人は一人だけだから選考会議でも揉めてね。私も君を押してみたんだが、何しろあそこからの求人は初めてで今後のこともあるという大多数の先生の意見で橋本に決定してしまったんだ。
しかし先生、橋本だったら他にもこれだってあるし、何も僕の希望してるところに来なくたって。先生、僕の希望はここだけなんですよ。
分かってる。しかしあそこは前から彼のお父さんにも頼まれて、学校としては。
分かりました、失礼します。橋本のやつ、今まで友達だと思ってきたのに人の足元見やがって。よりによってなんで俺のところに来たんだ。夏休みの間自分の希望は一言も言わないで心の中じゃ出し抜こうとしてやがった。なぜだ、なぜなんだ。
そうか、そんなことがあったのか。
伊藤君は初めて高橋君の心の傷に触れて、その夜心を込めて友のために祈りました。彼はクリスチャンだったのです。その翌日。
主任、ラインに高橋君が見えませんが、どうしたんですか。
体調崩して今日は休むと朝電話があったよ。まったく体調崩すなんてたるんでる証拠だよ。君からも言っといてくれないか。
はい。
その日高橋君は会社に休むと電話を入れた後、レンタカーを借りるとぶらりと海へ行って一日を過ごしたのです。その帰り、
あれ、気がついたら夜によって工場の方へ来ちまったよ。我ながらやっぱり気になるのかな。あれ、まだ明かりがついてるぞ。
不審に思った彼は自分のラインへ急ぎました。ドアの隙間から中を覗くと、
あれ、伊藤のやつ俺のラインで何してんだろう。あれは俺の担当してる製品だ。伊藤、あいつ。
ああ、高橋、どうしたんだ、体いいのか。
伊藤、お前どうしてそれを。俺の遅れをカバーしようと思ったのか。俺は今日会社サボって海に行ってきたんだぜ。
いいんだよ高橋、これも見つからなきゃ黙ってようと思ったんだけどな。まあ僕にとっては君が考えてる以上に大切な友達なんだよ。特に昨日の話を聞いてからね。さあ上がった、帰ろうか。
帰りの車の中で伊藤君は 自分がどのようにしてキリストに出会ったか、そしてその時から人生の出会いを自分なりにどんなに大切にしているかを話してくれました。
キリストとの出会い、友との出会いか。
高橋君は長い間冷え切っていた心が初めて温かく燃えてくるのを感じていました。